名曲の楽しみ、吉田秀和。今日は3月の一番おしまいの日曜日なので視聴室、ワルター・ギーゼキングの思い出ということにさせていただきたいと思います。この間このワルター・ギーゼキングの録音した CD の6枚組のセットが出ました。シューバート、グリーク、メンデルスゾーン、ブラームスなどとの商品が主として入っているものですけど、それ聞いて僕実に懐かしかった。で、ギーゼキングは1895年ドイツ人を両親としてフランス の, あのリヨンという町に生まれた人です。そしてあのもう一月で61歳になろうという1956年に急性の膵臓炎で突然死んでしまった。けども今世紀の全般のピアニストとしては指折りの大家でしたね。そしてモーツァルトとドゥビッシーが特別有名でしたけども、他にバッハからヒンデミット、その他非常に、新しいところまでとっても広いレパートリーを持ってました。何しろあのピアノを習い出したのは10いくつって遅い時からですが、その先生がライマーって人ですが、ピアノの勉強っていうのは指を動かすことの勉強じゃなくて、だいたい音楽を読むこと、楽譜を読むことが根本だって言って、あのね、指使いも何にもそんなこと考えないで、その楽譜をとにかく暗記することを訓練させたらしいんですよ。それでね、アンプの対価になっちゃって、有名な話はある新曲のピアノコンチェルトというのを弾く予定だった人が病気になったんで、彼が急に飛び込んで弾くことになって、で明日だっていうのに譜面を渡されて、その譜面を持って汽車に乗って、で翌朝そこの町に着いて、それで練習した時にはもう完全に覚えてて弾いたって言うんですよね。音楽家には時々この信じられないような話が伝わるんで、これもどこまで本当かは分かんないけども、でもね、本当にあれでしたよ。演奏会で聴いてみても、決めた曲目が終わっちゃってから拍手が鳴ると、いつまでもいつまでもアンコール弾いてましてね、それがまた多いんだ。僕は6、7曲は普通だし、10曲くらい弾いたこともあったんじゃないかしら。彼のピアノのね、一番の特徴は音がすごく澄んでたっていうことです。そしてそのレガートの綺麗なことで、それはレガート奏法の本当に模範みたいなもの。それとペダルが極度に少ないんですね。ことにモーツァルトやバッハとなったらほとんど全くつかなかったんじゃないかしら。それからシューバート、今日はシューバートから聞こうと思うんですけど、作品90の即興曲、それなんかはね、聞きましょう。そこの即興曲第4番、第3番、第2番という順序で聴こうと思うんですけど、聴けば あの曲かって皆さん方よくお分かりになると思います。アルペジオだとか音階だとかでできている曲ですけど。